はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
ネクスコ東日本民営化10周年記念親子日帰りバスツアーご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日同行させてもらいますヤンでございます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、普段見れない高速道路の裏側を皆さんにじっくりと見学してもらいたいと思います。で、今日最初の見学ということなんですが、黄色いパトロールカー、ね、高速道路走ってるとよく見ますよね。はい、こちらの方ご説明いただくのがネクスコ東日本村木さんでございます。よろしくお願いします。
今回は黄色いパトカーが何のために走ってるのかというのを一通り紹介したいと思います。よろしくお願いします。じゃあ引き続き黄色いパトカーを実際運転して作業しておりますネクスコパトロール新潟 の交通管理隊のものからまた詳しい説明を行いますのでよろしくお願いします。
今日はネクスコ東日本長岡管理事務所へようこそおいでくださいました。私はここで交通管理隊をやっております飯塚俊之と言います。交通管理隊とは耳慣れない言葉ですが、高速道路を管理する上では大変大切な仕事でございます。これからこのパネルを使用しながらどういう仕事かということを皆さんに聞いていただきますのでよく聞いておいてください。よろしくお願いいたします。
ネクスコサポート新潟長岡交通管理事業所木津です。
今井です。
ちなみになんですけど交通管理隊どんなお仕事をしているかっていうのを分かる方いらっしゃいますか？
分かりました。
じゃあ今回はですね交通管理隊何をしているのかどんな仕事をしているのかまずはじめに車の事故故障こういった場合、私たちいち早く現場の方に向かわなくてはいけません。そのため私たち24時間365日すぐに行けるように毎日高速道路をパトロールしております。一番よく行われる処理ですね、3つほど挙げさせてもらいます。まず1つ目、高速道路にはですねいろんなものが落ちてます。もし落ちていたものに車がですねぶつかってしまった場合大変危険になってきます。私たちこういう落ちているものを回収の方をしています。2つ目は車の故障です。車の故障で一番多いのがですねタイヤのパンク。私たちがそういう車の故障こういう時に対応する場合はまず車の修理業者こういったものをですね呼んであげたり、この後どういう処理をすればいいのかっていうのをですねお客様の方に伝えていってみます。はい、3つ目、こちらは車の事故ですね。事故を起こして動けなくなった時こういう時っていうのは事故を起こしたのも危ないんですけど一番危険なのがその後に事故が起きたところにまた違う車が追突、これが一番怖いことになってます。なので私たちが体を張って事故を起こした車の後ろで守っています。このちょっと守ってるっていうことちょっと言葉では伝えづらいのでこの後私と今井隊員この2人で実際に車をですね事故車と見立てて一回やってみますので皆様この後楽しみにしていてください。はい、1回以上の3つがですね高速道路上でよく行われている処理になります。はい、それでは次お願いします。
私たち巡回の方24時間365日やっておりますが1回の巡回でおよそ100キロの道をパトロールしています。これを24時間365日パトロールすることによって地球およそ何周かのに相当する分パトロールしております。ここで問題なのですが一体地球何周分走ってると思いますか？ヒントは先ほど渡した紙の下に書いてあります。
すごい、
そうなんですね。新潟管内をパトロールしてるだけで1年間でおよそ地球14周回っていることになっています。そんだけ私たちは必要とされているんですね。以上でパネルの説明を終わらさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ皆さん
さん、こちらに今映ってますこの黄色いパトロールカーにいろいろこれが積んであります。まあ、ドラえもんのポッケじゃないんですけど何でも入ってます。まあ、覗いていただければ。
すげえ、開けちゃう
開けちゃう
開けちゃう開けちゃう、うーすげえ。
乗れ乗れ
乗っちゃえ乗っちゃえ
乗
っ
ちゃえ乗っちゃえ乗っちゃえ
乗っちゃえ乗っちゃえ
乗っちゃえ、ヒパトに乗れます。
どんな感じ？
高い
高い高い。
お、なんか出たぞ。なんか
後ろを走ってる車にこの先で事故が起きてるんで、
出
たんだ、注意してくださいと合図を送っております。
なんか誰か余計なボタンの、
なんか押してほしいんだって。
余計なボタン押さねえかな。大丈夫大丈夫。6番押したんだけど、なんか変わった変わった変わった変わった変わった、ほらさっきと変わったら字が変わるんだよ。
あ、本当だ。
お母さんお母さん、2番2番のボタンを押すと事故、あーか、速度落とせ。おー面白い。
はい、じゃあ先ほど説明しましたけれども、ここは高速道路上です。でこちらが路肩走行車線、追い越し車線ということで、相当してやります。あれが事故車で事故が起きたということですね。じゃあ始めていただきます。事故の現場に向かってるんですね、緊急走行でね。
後続のお客様は速度を十分に落とし進行してください。事故を起こされたお客様、右側の安全な場所でお待ちください。
もう完了、
間違いがないか、赤と黄色がついているか、ハザードがつくか今確認して、ハザードがついてなかったからつけたという状況ですね。
アセント設置完了、確認
はいよし、アセント、よし。
とりあえずここで応急の規制が入って車の流れがつかめました。次にはじゃあお客様怪我の状況、負傷状況を確認にまず向かって、必要があれば救急車の手配、人命を最優先してやります。高速道路上で車が走ってるわけですから、この状況を見ていただいても非常に危険な仕事なんですよね。ですからまあ日々訓練しなくちゃならないなということを分かっていただければと思います。
なるほど、初めて見たこれは、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうも皆様、どうも短い時間でしたがどうもお疲れ様でした。夏休みの思い出になったかと思います。また将来交通管理隊の隊員になりたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ受けていただければと思います。お待ちしております。今日は本当にありがとうございました。
はい、じゃあみんな一緒にいただきますし食べましょうかね。はい、もう食ってる人いた。見なかったことにするから。はい、じゃあみんな手合わせていただきます。はい、食べましょう。さあ今日のお昼ご飯は何でしょうかね。
ご飯、野沢菜、卵焼き、トマト、冷やしトマト、サバ味噌煮、切り干し大根、コシの鶏の塩麹ロース。
コシの鶏じゃん。
あ、子供はふりかけ好きなんだ。なるほど。
若干違う。
若干違う。嘘。あ、本当だね。そうか、それで親子でシェアして食うスタイルね、
うん、
なるほど。やっぱりご飯はうまいね。魚沼のコシヒカリでしょこれ。魚沼きのこのバターアイテム、おいしい、
おいしい。
ということで皆さん今お昼ご飯中なんですけどもね、これから後半戦の今日のメインイベント、関越トンネルのバックヤード行くんですけども、じゃあそれはまた来週っていうことでね。あ、じゃあこの子から
なんて言えばいいんですか。
スタジオのヤンさんにお返しします。
スタジオのヤンさんにお返しします。
素晴らしい。ヤンキマレポート。さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、魚沼市観光協会の補助輪山田特派員こと山田さんでございます。山田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは魚沼エリアの旬な情報を教えてください。
はい、7月25日からスタートしました奥多摩子ども船長体験について紹介します。
はい、
昨年も開催したこの企画、体験者の 99% が満足したというものなのですが、
うん、
内容はですね、制服の着用や船内探検クイズ、操舵室での記念撮影など、普段なかなかできない船長体験がご家族にご好評いただいております。期間はですね、7月の25日から8月の31日まで毎日実施し、 県内の小学生以下のお子さんは無料で体験できます。
あ、無料なんですね。
はい、そうなんです。
もうすごい、
はい、時間はですね、朝9時半から毎時30分発の1日7便で、各便ともに先着順となっております。詳しくは奥多摩観光025-795-2750までお問い合わせください。またホームページやフェイスブックもございますので、そちらもご覧になってみてください。
まあ、確かにこれ無料でこんなことできたらお子さんたち喜ぶでしょうね。
そうですね、はい、
うん、では奥多摩湖遊覧船までのアクセスを教えてください。
はい、関越自動車道小出インターチェンジから車で約50分です。
はい、以上魚沼市の奥多摩湖遊覧船の情報について、魚沼市観光協会補助輪山田特派員こと山田さんにリポートしてもらいました。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。